翌道になるとは思ったんですけれども、ペテロ第1の手紙の5章の11節でもってアーメンという言葉についての勉強に入りました。ペテロ第1の手紙の最後の5章の11節であるアーメンというのはどういう意味を持つのかというような点に入ったわけです。アーメンという言葉はヘブル語でもって旧約聖書で使われております。そしてその旧約聖書で使われているものがそのまま今度は新約聖書でギリシャ語でも同じ意味を持つものとして使われている。だけれどもアーメンという言葉で原本に書かれているものであってもアーメンという日本語に訳されていないで別の日本語にアーメンという言葉以外の言葉に訳されているところが旧約でもあるんです。これは後ほどすぐに戻ってまいります。新約の方に行ってみましょう。新約聖書では原本でもってギリシャ語でもってアーメンという言葉が全部で152回使われております。その中でもってこの新改訳では132回だけ日本語に訳されております。つまり原本と日本語に訳されているものと見ますと20回は訳されていないということになる。でも大雑把にどんな風な訳され方をしているのか、使徒行伝から、実は使徒行伝にはアーメンという言葉は使われておりません。だからロマ書から黙示録まででは原本でアーメンという言葉が使われているところは全部アーメンという日本語に訳されております。30回ある。だけど4つの福音書では原本でアーメンと書いてあるところがアーメンという言葉が使われているんだけれども、それが日本語でもってアーメンと訳されている箇所は1回しかないんです。残りはもちろんこれで皆さん完了できると思う。新改訳には全部で132回新約聖書でアーメンという言葉が訳されている載っているんだけれども、そのうちの30回だけはロマ書から黙示録まで使われているということになったら、あとは102回残っているということになるわけでしょ。132使われているんですから、その102回のうちでたった1回だけアーメンという言語がアーメンという日本語に訳されているんです。じゃあ残りはというと101回はアーメンという言葉以外のものに訳されているんですよ。英語の聖書を読んでも同じです。アーメンという言葉以外のものに訳されております。101回ある。まあ、どこがですねアーメンという言葉が原語にあってアーメンという日本語になっているのか先に申し上げましょう。ロマ書の、いや失礼しました、マタイの福音書の6章を開けていただけますと、マタイの6章の9節から始まるところでもってイエス様がいわゆる私たちが言っている主の祈りというものを教えております。こうやって祈ったらいいんだ、実は主の祈りというのは今使えない祈りなんですよ。だけどもこうやって祈ったらいいんだと言って6章の9節から教えている。そこにアーメンという言葉があります。だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、私たちの負い目をお許しください。今許してくださいって謝る必要ないわけでしょ、許されてるんですから。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、私たちを心に合わせないで、合わせっこないわけです。悪からお救いください、国と力と栄とは常しえのあなたのものだからです、アーメン。ここだけがアーメンという言語がアーメンという日本語に訳されています。あと101回はこの4つの福音書では言語でアーメンと書かれているものが別な日本語アーメンという言葉以外のものに訳されちゃってるんです。どういう言葉に訳されてるのか、まあ、いくつかですね具体例を出してみましょう。全部が同じ言葉で訳されています。まず今マタイの5章を開けていただいたから、マタイの6章を開けていただいたから5章のもう一つ前のページのですね18節を見ていただきましょう。これは一つの例としてこれ取り上げたいと思う。アーメンという言葉がどんな日本語に訳されているのか、実はマタイの5章の18節にはアーメンという言葉があるんです。だけどもこういうふうに訳されている。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り立法の中の一点一角でも決して捨てられることはありません、全部が成就されます。ここにですねアーメンという言葉が言語であるんです。どう訳されているか、こう訳されています。誠にという日本語に訳されている、実はこれはアーメンという言葉なんです。ヨハネの福音書の1章に行っていただきましょう。 ヨハネの福音書1章の一番最後です。51節を見ていただきましょう。こういうふうに訳されております。そして言われた、まことにまことにあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。ここでもってまことにまことにアーメンが2回使われている。こんなふうにしてですね、全部で101回4つの福音書の中にアーメンという言葉がまことにという言葉に訳されているんです。だからこういう観点からですね、アーメンという言葉がどんな風な意味を持っているのか、これを知らなければいけないということになります。先週も少しは説明をしたんですけど、今一度繰り返していきましょう。全部で意味の上で8つ違う意味を持っております、アーメンという言葉が。一番最初ではですね、アーメンなる神と言語で書いてあるもので、これヘブル語です。でもって日本語でこういうふうに訳されているものがあるという点からまず入りましょう。神様のことを言語ではアーメンなる神と呼んでます。日本語ではどう訳されているか、新明記の7章の9節を見ていただけると、これは先週も引用したところです。新明記の7章の9節では、あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神であり誠実な神である、主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。この誠実なる神というのは、実はアーメンなる神と言語に書いてあります。イザヤ書の49に言っていただきますと、同じアーメンなる神なんですが、イザヤ書の49の7節では、イザヤの49の7節では、イスラエルをあがなおその聖なる方、主は人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、これも誰だか分かりだろうと思う、これイエス様のことですよ。支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる、王たちは見て立ち上がり、主張たちもひれ伏す、主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。この主が真実であり、これは主がアーメンでありという原本になります。あるいは主がアーメンなる神でありというものになる。もう一つ、イザヤ書の65の16に言っていただきましょう。イザヤ書の65の16では、これは相当な回数2度ほど同じ言葉が使われているんですが、こういうふうになっている。このようにあって祝福されるものは誠の神によって祝福され、このようにあって誓うものは誠の神によって誓う、先の苦難は忘れられ私の目から隠されるからだ。この誠の神というのは、これはアーメンなる神という言葉が使われているんです。これが一つ目。二つ目には、アーメンというのはですね、確かなもの、約束をしたらそれを果たすものという意味があります。詩篇の19の7節では、これも代表的なものを選んだんですが、詩篇の19の7節ではこういうふうに書いてある。主の見教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。この主の証は確かで、これは主の証はアーメンでと原本に書いてあります。わきまえのないものを賢くする。同じ詩篇の111の7節では、詩篇の111の7節ではこういう訳になります。御手の技は真実公正、そのすべての戒めは確かである、そのすべての戒めはアーメンであるというのが原本になる。3つ目の意味にいきましょう。神様が与えている律法というものに対して、神様の民がその通りになりますように、あるいはその仰せの通りに従います、という気持ちを表すときに、神様の民がアーメンという言葉を使います。自分の意思表示をする。何箇所か引用してみましょう。 申命記の27を開けていただけますと、申命記の27章では15節から始まるところでもって、民は皆アーメンと言いなさいというふうに書いてあるところが何箇所も出ています。申命記の27章の15節から読むと、職人の手の技である主の忌み嫌われる彫像や鋳造を作り、それを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。その通りになりますように、王政の通りに従いますと言っていることになる。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。こんな風にして最後26節まで、この御教えの言葉を守ろうとせず、これを実行しない者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。その通り、王政の通りに従います。その通りになりますようにと言えと言っていることで分かっていただけると思う。民数記の5章に戻りますと、民数記の5章では実はですね、これは非常に面白いというのも、まあ深刻な問題として捉えられているんですけれども、イスラエルの人が、妻が不倫を犯した場合に、亭主が自分の女房が不倫を犯したと見たときには、この祭司のところに連れて行って、祭司が特別にその苦い水を飲ませます。呪いをかけておいて苦い水を飲ませる。でもしも実際に不倫を起こしたんだったら、その水を飲んだら腹痛が起こる。でもしもそうしていないんだったら腹痛が起こらない。だからこれを飲めと言ってですね、飲ませる。その時にその女はアーメンアーメンと言えということが22節で書いてあります。その通りになりますように、仰せの通りに従いますという意味になる。今一度申命記の今度は5章に戻っていきましょう。申命記の5章の27節を見ていただけると、モーゼが10回をイスラエルの連中に説明しております。そして27節ではこういうことを言った。あなたが近づいていき、私たちの神主が仰せになることを皆聞き、私たちの神主があなたにお告げになることを皆私たちに告げてくださいますように、私たちは聞いて行います。これはアーメンという言葉なんです。その通りになります、仰せの通りに従いますと言ってる。出エジプト記の19章では8節でもって、モーゼが神様から言われたことをイスラエルの民に、この時は長老たちなんですけれども、それに伝えました。出エジプト記19章の8節では、すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。そこでモーゼは民の言葉を主に持って帰った。これはアーメンという言葉でもって表されている。最後に同じ出エジプト記の24章の7節を見ていただきましょう。24章の7節では、すると契約の書を取り民に読んで聞かした。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行います、聞き従います。これもアーメンということです。この3番目の意味です。4番目の意味にいきましょう。誰かあなた以外の人がしている祈りに対して、あなたが動揺するときに、あるいは力を合わせるときに、まあ、力というか心を合わせる方がいいと思います。心を合わせる祈りをするときに、アーメンという言葉を使います。現在ではこれ多くの場合に心を合わせると言って特別な祈りの方法があるんですけど、昔はただアーメンで済んじゃった。列王記第1の1章の36節を見ていただけると、これは途中からの出来事ですから、ちょっとその場でははっきりわからないかもしれないけども、列王記第1の1章の36節を見ていただきますと、ソロモン を王様にしろというふうな動きを取ったときに、エホヤダの子ベナヤが王に答えて言った、アーメン、王様の神主もそう言われますように、主が王様と共におられたようにソロモンと共におられ、彼の王座を我が君ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。このベナヤがこの祈り、これはダビデの祈りと思うんですが、それに動揺して心を合わせてアーメンと言っている。あるいはですね、確かに神様がそう約束をした、私もあなたの祈りに心を合わせますという気持ちを表すのにもアーメンという言葉を使います。歴代史第1の16に移りますと、歴代史第1の16章の36節ではこういうことを言っている。ダビデが祈ろうとしてアサフとその兄弟たちと一緒に主を褒めたたえました。その言葉がずっと36節まで書かれているんですけれども、36節でどういうことを言ったか、本べっかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで、それからすべての民はアーメンといい主を褒めたたえた、動揺いたしてます。神様もそう約束をしている、だから私もあなたの祈りに心を合わせますと言ってダビデに心を合わせた。アーメンという言葉で表す、これ4番目です。これは新約聖書でも同じようなことが言われている。コリント第1の14章を開けますと、コリント第1の14章では、異言で語る人がいても解き明かしをする人がいなかったらどうするか、異言を知らない人たちにはどうしてアーメンと言えましょうかと16節で言っている。15節からいくと、ではどうすればよいでしょう、私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう、霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう、そうでないとあなたが霊において祝福をしても異言を知らない人々の座席についている人はあなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう、どうしてあなたの祈りに同意できるでしょう、心合わせることができましょうかと言っていることになるわけです。5番目にアーメンという言葉の使い方としては、個人でそうなりますようにという祈りをするときにアーメンという言葉を使います。そうでありますように、あれそうなりますように、エレミアの11章を開けていただけますと、もちろんから他にもですね使えるいろんなところで具体例があるんですが、エレミアの11章を開けていただくと、一節から読んでくるとこういう言葉が使われています。エレミアの11章の一節から言いますと、主からエレミアにあった御言葉はこうである、この契約の言葉を聞け、これをユダヤの人とエルサレムの住民に語って彼らに言え、イスラエルの神主はこう仰せられる、この契約の言葉を聞かない者は呪われよ、これは私があなた方の先祖エジプトの国鉄の炉から連れ出した日に私の声に聞き従い、すべて私があなた方に命じるようにそれを行い、そうすればあなた方は私の民となり私はあなた方の神となると言って彼らに命じたものだ、それは私があなた方の先祖に対して土と蜜の流れる地を彼らに与えると誓った誓いを今日ある通り成就するためであった、そこで私は答えていった、主よアーメン。いや、個人でもってエレミア自身がそうなりますようにと言ってアーメンと言ってる。そうするとですね、6番目ちょっと上を消しましょう。個人でアーメンと祈れるならもちろんこれは団体でもアーメンという祈りをすることができるわけです。そうなりますようにと団体でも祈れるということになる。エレミア書もあるんですが、詩編の106をまず先に開けていただけますと、詩編の106の最後48節を見ていただけると、それまでの賛美に対して本べっかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまでといったときに、すべての民がアーメンと言え、ハレルヤと書いてある。だから団体でもってそうなりますように、そうでありますように御言葉に従えますと誓えと言っていることになる。今一度今度はエレミアの42章に移っていただきましょう。団体で祈ったときにどういうことになるか、 段階でもってエレミアの42章の5節からこういうこと言ってます。彼らはエレミアに言った、主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように。私たちはすべてあなたの神、主が私たちのためにあなたを送って告げられる言葉の通りに必ず行います。これアーメンということでしょ。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神、主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神、主の御声に聞き従って幸せを得るためです。だから団体でアーメンということもここでもって可能だということなわけです。ここまではですね、ほとんど皆さんもそれほど問題なしにアーメンという言葉を受け入れて、その使い道も分かっていると思う。7つ目のアーメンという言葉の使い道に入ってみましょう。ちょっとあれ、こんなものに使えるのかと思うような言葉が、意味にアーメンという言葉が使われています。どういう言葉か、イエス・キリストのことをアーメンと呼んでるんです。黙示録の3章を挙げていただきましょう。黙示録の3章の14節を見ていただきましょう。ヨハネが啓示を受けてこういうことを言っております。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、中立で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。イエス様のことでしょ。だからアーメンというのはイエス様ということを言っていることになります。まあ、もちろんですね、これは旧約で先ほど並べたアーメンという意味に、アーメンなる神というのが誠実なる神、真実なる神、誠なる神という日本語に訳されているところから見たらば、ここでもってアーメンなる神、アーメンなる方というのはイエス・キリストのことを指して、これ当然わかると思う。最後の使い方に行きましょう。まだこれより他にもあると思うんですけど、一応私はですね8つ並べてみました。アーメンという言葉は一体どこで使われるのか、この地上だけかというと、そうではないんです。天でもアーメンという言葉が使われております。黙示録の5章に行ってみましょう。黙示録の5章の11節から見ていきたいと思います。これはみんな幻ですよ。また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った、放られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。だから天でもアーメンという言葉を使うんです。だからアーメンという言葉がですね、どんなふうに使われるのかまとめてみますと、もしも神様の方から見たらば、確かに今言った通りである、約束した通りになるという確証を表す言葉となります。私たちの方が使った時にはどうなるか、私たちがアーメンという言葉を使った時にはその通りでありますように祈り求めたものに対して、神様の約束を神様に思い起こさせてもらうような時、つまり信仰の告白をする時にアーメンと言って神様に思い起こしてもらう、その通りになりますようにという意味がある。その他に神様から言われた通りに、仰せられた通りにいたしますという気持ちを表す時にもアーメンという言葉を使うんです。だからアーメンという言葉はやたら無性に使ってはいけないということになる。アーメンと言ったからには、その前に言っている言葉、例えば祈りであればその通りになりますように、その通りに従いますと言っていることになる。でありながらも従っていないのがたくさんいる。アーメンアーメンと言いながら従っている、これ正しい使い方ではありません。 私たちのが使うときにはどうぞ今言ったことがその通りになりますように、今言ったその聞かされた命令の通りに私は従いますという約束になります。さあここでですね、ペテロ第一5章の11節でのアーメンという言葉を一応卒業してですね、12節に移りたいと思うんです。5章の12節から終わりまで読んでいきましょう。私の認めている忠実な兄弟シルバノによって、私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかり立っていなさい。この12節の一番最初に、私の認めている忠実な兄弟シルバノによってという言葉がですね、あるいは皆さんの方では問題ないのかもしれないけど、私自身がこういう言葉を聞くと何かピンとこないものがあるんですよ。私だけかもしれないんですよ。で、文法上はですね、直訳をするとこういう日本語にならざるを得ない言葉だというのも分かるんですけども、私の方ではもしこれをですね、私が忠実であると認めている兄弟シルバノによってという言葉に訳してくれるともっと意味が分かるような気がする。私の認めている忠実な兄弟シルバノ、まあ同じ意味だろうと思うんですが、どうもそうじゃないかと思う。これが神の真の恵みであることを証しした。何が神の真の恵みであるのか、実は5章の10節でもってもうすでに説明がしてあります。ただ一箇所これどかさなきゃならないところがある。これは先週説明いたしました。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方を固く立たせ強くし不動のものとしてくださる、これが神の真の恵みなんです。あなた方をしばらくの苦しみの後でという言葉は文の一番最初に持ってきておかなきゃいけない、この真ん中に入れてはいけない言葉だということを先週説明いたしました。あなたをイエス・キリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださっている、永遠の命が与えられている、天国で生活ができる、サタンと一緒に地獄に行くのではない、あなたを完全なものと認めている、だから固く立たせ強くし不動のものとしてくださるという恵みです。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。何を言ってるか、今サタンが持ってくる攻撃、苦しみに対して立ち向かって勝利を得なさいと言ってるわけでしょ。だからそれをしなければいけないということになるわけです。13節でいきましょう。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしく言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。もう私の子マルコというか先に行きましょう。これはですね、ペテロを通して生まれ変わりをしたもの、これはポールも同じようなこと言ってるんですけど、私の子供たちはヨハネも言ってます。ポールやヨハネやペテロが指導して生まれ変わりをしたものをですね、時に私の子供たちならと言ってる。私の子マルコもというのは実際にこれはペテロから生まれた子供という意味じゃありません。ペテロによって生まれ変わりをすることができた、福音に導かれたマルコもという意味なんです。だけどもここでこういう問題が出てくる。13節の始めによってバビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人、これは脚注では教会と書いてあります。このバビロンというところは一体どこにあるのか、これが今ですね取り上げたい問題になるんです。聖書では、新約聖書ではバビロンという言葉が12回使われております。これを全部リストにして差し上げたい。もちろん聖書の何の書の何章何節に書かれているというだけでもって皆さん分かるわけですから、それだけ全部並べてみたい。12全部並べています。でそれからじゃあバビロンというのがどう、ここの5章の13節で言っているバビロンというのがどういうところを指しているのか調べていきたいと思う。一番最初には読むわけにいかない、皆さん家帰ってから読んでいただきましょう。マタイの1章の11節でもってバビロンという言葉が使われます。2番目にはマタイの1章の12節でバビロンという言葉が使われている。3番目と4番目と同じところで2度出てきております。マタイの1章の17節で2度バビロンという言葉が使われている。今度は5番目に行きます。3番と4番とか1つとか出たんですから、5番目はですね、使徒行伝の7章の 43節でバビロンという言葉が出ている。6番目が今問題にしているペテロ第1の5章の13節です。7番目に行きましょう。7番目から全部黙示録です。だからもうこれから黙示録というのを書くのやめましょう。これだけ黙示録と書いてきます。黙示録の14章の8節でもって大バビロンと書いてある。これが7番目です。8番目は黙示録の16章の19節でもってこれも同じ大バビロンと書いてあります。9番目は黙示録の17章の5節でもってすべての淫婦と地の憎むべき者との母大バビロンがと書いてある。10番目に行きましょう。黙示録の18章の2節。9番目は11番目は失礼しました。黙示録の18章の10節で最後12番目には黙示録の18章の21節で使われております。これは後ほどうちに帰ってからですので聖書を送って調べていただきましょう。全部で12回バビロンという言葉が使われています。そうするとですよ、これだけバビロンという名前が新約聖書にも出てきている。さあそうするとだったら5章13節ペテロ第一の手紙5章13節でのバビロンというのはどこの町を指しているものなのか、これが問題になってくるんです。まずいろいろなことが考えられる。全部で3つの可能性が考えられます。現在のイラクという国にあるバビロン、もうバビロンという町そのものはですね現在崩壊してありません。町の残っているところはある。今のバグダッドという首都からちょっと南に外れたところです。昔バビロン帝国というのがあった、バベルの塔が立ったところです。イスラエルの連中が捕虜になって連れてこられたところです。今のイスラエルの、いやイラクのバグダッドの町のちょっと南側にあるバビロンというところかもしれない。あるいはですね、こんな町には関係のない別な町の名前かもしれないわけです。あるいはこういう可能性もあるんですよ。今ここでもって黙示録でもって大バビロンバビロンバビロンバビロンと言ってるでしょ。これが実際のイラクのバビロンかというとそうではないわけです。サタンの活動の本拠地の象徴という形でのバビロンという名前が使われているところもあるんですよ。特にですね、反キリスト者がローマ帝国から出てくるという推測から、これは黙示録の17章から推測できるんですけれども、バビロンという言葉、ペテロ第一の5章の13節のバビロンというのは、今のローマを指しているんではないかと解釈をしている聖書解説書もあります。まあ、実は正しくないんですよ。なんで正しくないかというと、黙示録の17章でこの大バビロンという言葉があるから、これからサタンの象徴しているローマ帝国ではないか、ローマではないかと言ってもですね、この黙示録というものは、終末に起こるというものは、ヨハネの晩年に死ぬ少し前にヨハネが見せられたものです。この時点では多分ペテロは死んでいただろうと思う。歴史的に見てヨハネが言ったこのバビロンというのと、ペテロがそれを引用してそのバビロンと言おうとするか、あいっこないわけです。時間的にもあいっこない。だからそうしてくるとペテロ第一の手紙5章13節でのバビロンというのは何を指しているのか、現在のイラクの国のバビロンか、別の町の名前でもってバビロンというのがあるのか、それとも終末で言っているローマをバビロンと言ってサタンの本拠地の象徴として使ってるのか、何を使ってるのか。これはローマという代わりにですね、別にローマという根拠はないんですから、黙示録から引っ張ってくるわけにいかないんだから、時間的に引っ張ってこられないんだから、もしもこれをサタンの本拠地というふうに、あるいはサタンが支配をしている 町というふうに考えたとしたらば、あの当時では、現在でも同じです。異邦人の町で教会を建てれば、でクリスチャンとしての生活を始めれば、どこであってもサタンの支配にある町に建てられているものということになってしまいます。そうしてくるとですね、そのバビロンと言っているのが5章の13節がローマか、あるいはサタンの支配している町かといった、この3番目のこの可能性はほとんどこれはないと見なければいけないということになる。ふと質問は、それじゃあ全然別の町の名前でバビロンというのがあるのか、それとも今のイラクという国のバビロンを指して言っているのか。2番目の可能性に行きましょう。もしも聖書には名前が出ていなかった町でもって、ペテロが伝道活動をした結果クリスチャンとなった人たちがいる、だからその町を突然ペテロの手紙で引用するということが可能かどうか、それとも現在のイラクをにここで呼んでるのか、バビロンという町をペテロが呼んだのか。聖書にはですね、使徒行伝でもペテロの手紙にも、ペテロはイラクの国のバビロンに伝道活動に出かけたと書いたところがないんです。だったらばペテロはバビロンという全然別なところにある町の名前をここで引用したのかと見るべきかというのが質問になる。もしもそうだとしたらば、聖書は人を教えに導くのではなくて大きな惑わしになるということになります。何も関係ないところでいきなり名前をポコンと引っ張り出してきて、それでどうだこうだと言い始めたら、何のことか読む人にわけわからない。しかもですよ、もう一つ面白いことがある。ペテロ第一の手紙は一体誰に宛てて書いた手紙なのか、一章の一節で答えがありますでしょ。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へと言って手紙を書いているけれども、ペテロ自身はこのペテロ第一の手紙の受け取り人たちのところに伝道活動には行っていないんです。聖書には行ったと書いてない。ペテロはエルサレムの町から離れて伝道に行ったのが3回あります。一つはサマリアの地方、一つは地中海のそば、もう一つは北の方にあるアンテオケという町、それだけです。少なくとも聖書にはそれだけしか書いてない。それなのにですよ、ペテロがこの別の町に行ってそれだけの伝道活動をした、でその連中の名前がというか、その連中のクリスチャンの挨拶を引用できるほどのところがあった、だけどもその名前はどこにも引用されていなかったというところがあるかどうか。そういうふうなことを考えてくると、どうも全然聖書に引用されていない別の町の名前をポールがここで突然引用したというのもおかしなものになる。大きなこれが疑問符になります。だとしたらば、それならじゃあ今のイラクの国のバビロンをペテロが5章の13節でバビロンと引用したのかどうか、もしもそうだとしたらば、今のバビロンにいる人たち、イスラエルの、いや、イラクの国にあるバビロンにいる人たち、いた人たちと言わなきゃいけないと思う。だからどのようにしてイエス・キリストの教えに従うものとなったのか、どのようにしてこの人たちは、このバビロンにいる人たちはペテロと関係を持つようになったのかというのが質問になります。で、こういう時にですよ、まず考えなければいけないのは、聖書の中に書かれているものから浮かび出てくる質問は聖書の中に答えがあるはずだということをはっきり覚えていきましょう。絶対に答えがあるんです。もしないとしたらば、テモテ第2の手紙の3章16節では、 神の御言葉、聖書は教えに、教制に、つまり正しく考えを持つために役立つという言葉がインチキだということになる。そうなってくると、いきなり何も関係のなかった町の名前をペテロが引用するということがない。必ず聖書のどこかにこの町がどこにあるのか書いたところがあるはずだということになるわけです。しかもそれはペテロがその町のクリスチャンたちに対して関係を持ってたということも書いてなければいけないということになる。使徒行伝にはそれがないんです。じゃあどうしたらいいのか。ペテロ第一の手紙の一章の一節に実はその答えがあるんですよ。イエス・キリストの使徒ペテロからポンとガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々へとペテロが手紙を書いている。さあこの連中は、クリスチャンたちはどのようにしてペテロと関係を持つようになったのか。実はそれと同じ方法で同じ時期にバビロンにいた連中もペテロと関係を持ち始めたんです。そう言ってもわからないから使徒行伝の2章を開けていただきましょう。聖書にはですね、無駄な言葉が書いてないだけども、全部筋が通っております。使徒行伝の2章の長いけれども、これはほとんど全部読んでいかなきゃいけない。で、面白いことも皆様に今日お知らせいたします。使徒行伝の2章の1節から読んでいきます。50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起きると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語を話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘を預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知によって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることはありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安ろう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかれず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならなかったからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、 神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆このことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主と共に、主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた、悔い改めなさい、ほいでそれぞれ罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテズムを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテズムを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。なんでわざわざこんな長いところまで読んだのか。5節に今一度戻っていただきましょう。2章の5節です。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいた。どういうふうにして住んでたのか。いろんな国からエルサレムに来て住んでた。出稼ぎでしょ。この連中は誰が、9節からどういう人たちなのか自分たちが言ってました。私たちはパルデア人、メディア人、エラム人、またこれから町の名前が出てきます、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、そこから来た人たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人もいるのにと言ってる。9節よく見てくださいよ。ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリアなどという言葉があるけれども、これはペテロ第一の手紙の一章一節も書いてあるでしょ。一番最初に何という土地の名前が書いてあるか。メソポタミアとあるでしょ。これはどこを指しているのか。今のイラクの国のバビロンが中心ですよ。メソポタミア文化の発祥地はバビロンです。だから、バビロンから来た人たちも、イラクの国のバビロンから来た連中も、カパドキア、ユダヤ、ポントとアジアなどというふうな地方から来た連中も、そこでもってペテロの言葉を受け入れてバプテスマを受けてイエス・キリストに従う者となったと42節で書いてある。そしてイエスの教えをもっと学ぼうとして勉強を始めたとしたらば、この連中はどうなるか。当然のように出稼ぎはやめたということになるわけでしょ。今まで得ていた収入が得られないということになるわけでしょ。生活できなくなります。そしたらこの連中はどうやって生活していくのか。この連中が代表している家族は、国の家族はどうしたらいいのか。実はその答え、この2章のその先にちゃんと書いてあるんですよ。43節、まあ、41節からいきましょう。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは、メソポタミアから来た連中も、アジア、カパドキア、ポント、フルギア、パンフリアなんか来た連中も、皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれに必要に応じてみんなに分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。でこの連中は喜びを持って真理を知ったらどうなるか。おのおの自分たちが来た国に帰るはずでしょ。で神様の恵みを自分のうちの近所の人たちに知らせていたとしたらば、だからカパドキア、ポント、アジアなどで福音が広まって、 ペテロに手紙でもって教えを受けていたとしたらば、メソポタミアから来た連中は当然のようにメソポタミアに帰って福音を広めているはずです。メソポタミア地方の中心がバビロンです。だとしたらば当然のようにイラクの国のバビロンにいたクリスチャンたちというもの、イエス様の弟子というものはペテロと手紙その他で連絡をして、もっと新しい教えを、もっと深い教えを学ぼうとしていたということになるわけでしょ。当然人たちと一緒に何日間か知らないけれども、ここで勉強していたときに、この使徒行伝2章の終わりの方で一緒に勉強していたときに、ポント、ガラティア、カパドキア、アジア、ビティニアなどから来た生まれ変わりをしたクリスチャンとなった人たちとも一緒に生活をしていたわけでしょ。そうしてくるとペテロは2つの違う地方の人たちに手紙を書いて、その連中が霊的な成長をするように動いていたと見れるわけです。お互いにも連絡を取っていたかもしれない。バビロンにいたクリスチャンたちは直接にポント、カパドキア、アジアなどから来た人たちに、で50節から一緒にペテロの教えを受けて人たちと連絡を取って、お互いに励まし助け合いをしていたと考えることも可能になってくるわけです。ちゃんと聖書の中に答えが全部書いてあるでしょ。無駄がないんです。だからバビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人、これは客中では教会と書いてある。原本では婦人でもなければ教会でもない言葉が使われています。A という言葉、関係代名詞が使われている。でこれがですね、関係代名詞が男性女性中性と分けたら女性だもんだから、ここで婦人という言葉を使った。何を言ってるか、教会ではない、牧師がいないんですから。だけどもみんなが集まって、おポールが手紙くれたぞ、これと思って勉強しようじゃないか、みんなで意見を交換し合って、いやこういう解釈だ、ああいう解釈だ、分からないから手紙出そうじゃないかという学びの友がクリスチャンたちが集まっているところだから、どういう表現法を使っていいかわからないから、そこで関係代名詞で女という言葉に訳されちゃってし、片方では客中で教会という言葉になっているんです。教会でもなければ何でもない、学びの集いです。14節に行きましょう。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。この14節の教えはですね、皆様一人一人注意をしていただこうと思います。ご承知のようにこの教会は神様の言葉に書かれてある教えに忠実に行動しようとしている教会です。御言葉を第一に持ってくる教会です。だけれどもっていうのだからこそなおさらのようにお互いの間に秩序と礼儀とが要求されます。お互いの間での挨拶として基礎をするということはしないでいただきたいとお願いします。新約聖書ではマタイの福音書をはじめとして黙示録まで全部ひっくるめますと数にして27の書物が書かれているんですけども、その中の14、半分以上のものはポーロが書いております。実はここにヘブル書が入れてない。ヘブル書もポールが書いたとしたら多分書いたわけなんですけど、全部で15ということになる。そこの中でもってポールがはっきりと書いたと分かるものが14あるんですけども、半分以上ポールが書いてるんだけども、そこの中でロマ書とコリント第1、コリント第2、テサロニケ第1のこの4つの書物だけで聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいと教えてる。そして愛の口づけで互いに挨拶をと書いたのはこのペテロ第一の手紙だけしかないんです。ですからペテロ第一の手紙まで入れても、これで全部5つの書物だけにポーロが口づけをして挨拶にしろと言ってる。だから残りは9つかのポーロの手紙ではそういうことが書いてないんです。しかもですよ、あの当時あの地方では挨拶として使われているキスというものは現在の私たちが考えているキスとは違います。相手のほっぺたでするキスです。私もイラクにいるときにはですね、あの連中からキスをされた。ほっぺたにしています。現在でもそれしている。だったらなんでこの教会ではその教えの通り従わないのか。ポーロは聖なる口づけと書いた。 ペテロと違いますよ、ポーロがですよ、聖なる口づけと書いてある。だから本人同士でも、これ二人でなきゃできないわけですから、本人同士でも神様から見ても周りの人から見ても清い行いとしての行動が要求されているということになるわけです。ペテロはこの第1の手紙の5章の14節で愛の口づけと言ってる、アガパの口づけと言ってます。この動作がアガパの愛であるということが本人同士にも周りの人にも神様にも分かる行動としての挨拶をしなさいと教えているんですよ。だから勝手にですね、聖書的だからといってそこらの人を捕まえてキスしてはいけないということになる。日本では世間一般でもキスというものを日常の挨拶の一つとは認めておりません。日本でキスというと特別な関係にある人たちの間だけでするという概念を持っている。だからこの点で私たちは気をつけないといけないんです。